おしんくん、一つ、信心して御影のなき時はこれぞ不思議なることぞ。打てば響くおかげの受けられるのがお道の信心です。私は初めてお願いに参ってくる信者に、必ずおかげの印が見えてくるから一心にすがってこいと申します。ところが大概の人が後の信心が続きません。一心にすがってこいと。また、大概の人が後の信心が続きません。と、まあ、この辺でしょうかね、いただきどころは。後の信心が続かない。それは、その、いわゆるおかげをいただいた。願い事が叶った。それでやれやれ。と、やれやれが出てしまうからでしょうね。よく何かお礼参りのお話がありますね。どこかの誰か神社でしたか何でしたか、いわゆる霊験新たかな神様ですか、そこにお礼参りを願をかけて、そのことが叶ったからお礼参りをしようという話がありますね。落語かなんかですかね。とにかく遠方の方のところらしいですが、そこに出かけて最初は勢いよくお礼参りにそのつもりで行くのだけれども、その道中でだんだん あれは偶然そうなったのだろうといったようなことで、そのお礼の心がだんだん少なくなって、まあ挙句の果てはあれはたまたま運が良かったのだろう。で、その神様のいわゆるおかげではないような心持ちになってしまう。まあもうお礼をせずに帰ろうと。まあお礼を持ってきたものを使い果たしてしまおうということになってしまったというような話が、何か笑い話のようなのがありますね。その何が欠けておるのか。一心ですね。では一心とは何なのか、よく分かりませんでした私も。まあ一つ心で願うとか一生懸命といったような心だろうかと思っておりましたけれども、まあ天地書きつけにもありますね。池上金光大臣、天地下の神、一心に願えと。一心に願い。まあ分かるような感じもいたしますけれども、では一心に願いというのは今一つどういうことなのか、具体的にどうすることなのか、よくわからないところがありますね。もう一つありますのは、裸参りのお話がありますね。教祖様のご時代に何かそのご主人の病気がを治してくださいと教祖様にお願いに奥様が参られた。ところがいくら参ってもまだ一心が足りないということで、教祖様がおっしゃるわけですね。それで、近所の人たちとに相談して裸参りをすると。ですから女の人が裸で参るわけですから、やはり物騒なわけですから、周りの近所の人たちにも相談して、まあ護衛をしてもらうわけですね。それで持って参ると、その時に初めて神様が、それこそ何時の、まあ一心が神に通ったと。だからその方の主人ですね、命は助けてくださるというようなお話がありますが、その一心というのも、さあ何がどこがどうあったら一心なのだろうかと。ある先生などは、これは最近のもう亡くなりましたが、何でもの願いとかおっしゃっておられましたね。何が何でもおかげをいただくぞと、何が何でもおかげをくださいという、まあこれなどもやはり一心の一つの表現の方法の表現なのかもしれませんが、 今朝いただきますのは、その一心というものは、これは私何にというのでしょうか、私が感じたところですけれども、せずには折れない心だと。せずには折れない心、そうせずには折れないという心が、これは結局一心ということになるのだと。実は師匠大坪宗一郎氏の研修のテープを、今はもうデジタル化されたものですが、それを聞かせていただいておりますと、昨日でしたか一昨日でしたか、これは皆さんにもぜひ聞いてもらいたい師匠のお話だと思いましたので、まあほんの2-3分ぐらいのお話ですかね、まあ研修は長いのですけれども、小1時間ありますが、その中の一部分ですけれども、これは皆さんに聞いてもらうと大変役に立つだろう、信心の糧になるだろうと思う部分がありましたので、そこだけまあ切り取ったわけですね。30分なら30分、1時間なら1時間あるうちの、まあ、修行生の先生方のまとめの発表もありますから、そういうものは抜かして師匠のお話の肝心なところだけを、まあ3分ほどでしたかね、切り取りました。そして切り取って、やれやれ皆さんに聞いてもらいたいと思うのですけれども、どうももう一つ私の中で納得がいかない、切り取っただけでは納得がいかない、それは師匠のお声の中にボソボソと語っておられるところがあるのですね。その大きな普通の声で話しておられるところもあれば、その前の段階でボソボソボソと話しておられるところもある。また研修ですから、大勢の中でのことですから、また当時の若先生もおられるわけですね。そしてその中に若先生はどう思うかと師匠が問われるわけです。それに対して当時の若先生、二代親先生ですね、まあ亡くなりました二代親先生がお答えになるのですが、その声もまた、まあ、マイクから遠いところですから、マイクを目前にしてということではないから、その遠くの方から話されるから声が小さいわけです。で、うまく聞こえないわけです。だからこの辺もなんとかならないものだろうかと。どうせならばその若先生、その当時の若先生がお話しされた言葉も聞こえるようにしたい、また師匠がボソボソとお話ししておられるようなところもなんとかもう少し聞けるようにできないものだろうかと思うわけです。ところが全体のボリュームとしては、まあ師匠が普通に話された声が普通にマイクで録音されている部分もありますから、そこは普通に聞こえるわけですから、全体のボリュームとしてはいいわけですね、普通なわけです。ところがその中に小さなものが入っている、その小さなものを聞きたいと思い、全体のボリュームを上げると、今度は大きな普通に話されているところがボリュームがレベルオーバーで、まあ音が歪んでしまう、かえって聞こえなくなるわけですね。ですから、なんとか小さい部分を大きくして、大きい部分はまあそのままにして聞けるようにできないものだろうかというのが私の心の中にずっとあったのですね。いわばなんとかそれをしたいと、もう少し 聞きやすい状態で皆さんに聞いていただきたい。といういわば、そういう切には折れないという心ですね。その私どもの切には折れない。なんとかみんなに助かってもらいたい。なんとかみんなに、皆さんに師匠のお話をいただいてもらいたい。という、そういう、なんと言いましょうかね、切には折れない思いが天地に通うのだと。そしてその切には折れない思いを叶えてくださるような神様が道をつけてくださる働きがそこにあるのだと。まあ現れるということでしょうかね。その私どもの切には折れない、いわばこれが一心だと、今朝は新春記念の時に思わせていただいたのですけれども、その私どもの中にある、私どもの中に芽生えたその切には折れない、それはもちろんただ悪いことを切には折れないとか、そういうことの切には折れないではありませんね。神様のお心にかなう、通うであろうところの切には折れないという一心ですね。まあ何が何でも、それこそ泥棒をするぞとか、泥棒を切には折れないという一心が神に通うとは思いませんけれども、神様にも喜んでいただけれる、神様に喜んでいただけれることをせずには折れない、このことをすれば神様も喜んでくださるだろう、みんなも助かってくださるだろうと、そういうことに対してそのことをせずには折れないという、その一心でしょうかね、その思いが神様に通い、神様が道をつけてくださる働きになるということなのですね。実はそうなのですが、そうしておりましたら、その録音レベルを測るアプリというのが見つかりました。そしてそれだけなら、まあ一つだけですから、その試しようがないわけですけれども、またその録音レベルの小さい音を何とかするのに試す絶好のものがありました。それはここ2日ほどですが、ある教会のお話が毎日あっておりますが、この2日特にその音が小さいのですね。どうも何かマイクか、マイクの調子が悪いのでしょうか、あるいはマイクが所定の位置にはなくて遠い、例えばご結界からではなくてご信者さんがおられる、そういう遠くの位置から録音したような小さい小さい音の入っているお話でした。何の気なしに声が小さいな、なんとかならんものだろうかというふうにして聞いておりましたけれども、今朝新春記念の時にはっと思わせられましたことは、あの音を使って、いわば師匠の研修の音を大きくする、そのことのための実験に使わせていただけばよいのだ、その実験材料を神様がわざわざこの2日のその朝のある教会の朝の小さな録音の録音物を神様が、まあ私に見せてくださったというのか、与えてくださった、まあ格好のテスト材料を神様がくださったのだな、というふうにいただけました。これは神様が、私がせずには折れない、なんとかもっと聞きやすくならないものだろうかという、そのせずには折れないという心に、まあ 聞いてくださって、まあ、感じてくださって、そういうお働きをしてくださったのだなという実感でしたね。いわば私どもの切に哀れないという、そういう心に神様が感じてくださって、そこに道をつけてくださる働きが現れるというわけですね。これこそまさにその一心、一心を立てれば我が心に神がござるからおかげになるのじゃともおっしゃいます。その一心にすがってこい、そのせずにはおれない心、助けずにはおれない心、おかげをいただいてほしいという、そのせずにはおれない、助けずにはおれないという心が一心だと、まあその一心ということの一つの、まあ、形というのでしょうかね、現れというのでしょうかね、まあそれが全てではないでしょうけれども、一心のうちの一つの現れはそのせずにはおれないという心だと。そしてそれが、まあ、神様のお心に通うならば、神様が道をつけてくださる働きが現れるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。